ママを楽に幸せに、糸島桃子のママラクルーン。皆さんこんばんは。パーソナリティの糸島桃子です。このラジオは家族を笑顔にする鍵はママの幸せはみんなの幸せをテーマに、育児や家事を楽にするコツや楽になる心のあり方をお伝えしています。子育てのお悩みは、子育てしている今しかない、もしも今育児が辛いのならママが今より幸せになれるチャンスです。一人でも多くの親子が楽に幸せに生きられる世界を願ってこのラジオをやっています。ママルクルーンはご縁、貢献、応援をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。今日は子育てが楽になる方法っていうテーマでお話ししたいと思います。今月から私はあのラジオを始めたんですが、一人で今日は30分喋るっていうことが初めてで、何を喋ろうかなーってすごく悩んで、考えた末、やっぱりこうママ向けのラジオなので、子育てが楽になる方法っていうのが、きっといいのかなーって、自分自身もすごくそういうことを知りたいなーって、子育てを今何年してるのかな、17年ぐらいやってるんですけど、その頃にこう聞いてたらできなかったかもしれないですけど、知れたらよかったなっていうことをお伝えできたらなって思っています。子育てのお悩みってね、年代別にいろいろあると思うんですよね。で、私も子供が小さかった頃、まだ一番下が今小学校2年生なんですけど、本当に1歳2歳ぐらいのイヤイヤ期というか、もう親が何を言おうが基本的に答えはノーみたいな、なんかそういうね、ちっちゃい頃ならではの、イヤイヤ期だったり、あとはなんか、子供が常に動いてて落ち着きがないとか、なんか、その小さいからこその大変さだったり、小学生、中学生ぐらいになってくると、また別のそういう、自分のことは自分である程度できるようになってるんだけど、勉強とか、宿題だったりとかっていう悩みが増えてくるのかなって思っています。で、私自身もすごく宿題をもう全然しなくて、で、言ってもやらない子供だったなとか自分の過去を振り返ったら思い出すんだけど、我が子になると、なかなかその自分が子供だった頃はどう忘れして言っちゃうみたいな。で、自分、親に言われてどうだったとか、宿題や、なんかまだなのとか、やったのとか聞かれたら、もうすごく嫌だなとか、もうそんな、なんか今やろうと思ったのに言ったから、やる気失、なくなったわ、とか、なんか、そんな風に、思っていたのに、親になると、そういうの結構忘れちゃうんだなって思って、なんかそういう、ところもね、なんかその小中はお悩みがあるのかなって、勉強に関わるお悩みが増えてくる時期だなって思っています。で、あとは友達との関係も、その親子っていう密室というか、あんまりその第三者が関わらない時期に比べて友達が増えて、友達とのトラブルも増える頃で、私のその子供での経験なんですけど、男の子の友達は結構さっぱりしてて、うちに遊びに来てた時とかに、もう、その子供同士で喧嘩して、 で、もう前とはもう一生遊ばないからなとかって言って帰っちゃって、もう遊ばないのかなって思ってたら、次の日普通に来て遊んでるとか、なんかそういうことも、男の子はね、よくあったんですけど、女の子は割とそういうのはあんまなくて、あんま大人には、なんか、こう見つからないような、こうトラブルというか、そういうのが、多いような気がしますね。私の、こう経験だと、男子はさっぱり、女子はちょっとネチネチみたいな、そんなトラブルが、こう、多かったり、その親にはどうにもできない部分の、こう、子供のお悩みみたいなのも増えてくるのかなって思います。あと中学生とか高校生とか、まあ大学もなのかな、なってくると、私はまだ大学生がいないんですけど、高校生までしか、いないんですけど、友達関係に加えて、そのゲームとかスマホとか、メディアとの付き合い方だったり、そういうのが増えてきて、で、昼夜逆転だったり、生活リズムが、こう、崩れていたり、まあ、私のところの子供は、その学校行きたくないとか、その朝起きないとかっていうこともあったので、そういう、その学校に行きにくくなる子が増えるのも、中学生ぐらいになってくると、すごくこう、多くなる時期ですね。で、中学生っていうと高校受験が入ってくるので、学校に行かないは勉強はしないわ、でも受験はあるわ、みたいな。なんかそういう、こう、勉強の面でやっぱりね、その中学校とか高校も、その親的には心配が、なんかすごいある時期だなって、感じてます。で、他にもそのメディア関係だと、その異性関係だったり、高校生になると、やっぱ異性関係だったり、そのメディアだと、こう、SNS が今はすごく身近にあるので、Twitter や LINE や、ね、Facebook や Instagram っていう、もうありとあらゆる SNS の、こう、方法が今は選べるっていう時代で、私がこう高校生の頃ではもうなんか、私はなんかポケットベルとかそういう時代だったので、もう想像をこう絶するこう、なんだろう、情報の多さと出会いの数の多さなんだなって、感じてます。だからこそこう、誰と知り合うかわかんないこう、不安？そういうものもね、こう、今ならではのこう、心配なのかなって、はい、思います。で、そんなね、子供に関わるお悩みって、まあなんか子育て中は尽きないのかなって思うんですけど、で、子供がまあ小さくてもね、大きくても、いつでもできる割と有効な、私がすごくやってみて、ものすごくこう変化を感じた、自分にとっても、子供にとっても、良かったなって思った方法についてね、3つお伝えしたいと思います。で、まず一つ目はね、子供の世界を想像するっていうのがすごいやってみてよかったことで、なんでね、子供の世界を想像すると何がいいのかっていうと、やっぱ子供の世界をね、こう親になると結構忘れてて、で、なんか一生懸命こうね、なんでこの子はこれをするんだろうとか、なんでこの子はこれを言うんだろうとか、なんでこういうことをこう、なんかするんだろうっていう視点ですごくこう、立ち止まってこう感じてみると、私自身の親の世界もすごく広がっていったっていう、まあもともと子供だったからね、持ってたのかなとは思うんですけど、なんか大人になりにつれて、なんか忘れちゃうんですよね。で、まあ、例えば、こう、うちには、学校行ってない子が2人いたんですけど、今はね、なんか、まあ、個人個人のペースで頑張ってるなっていう感じなんですが、親の目線で言うと、なんで学校行かないのとか、みんな学校行ってるよとか、なんかそうついね、こう、その行動だけに目を向けて言っちゃうことが多いんですけど、大体そうやって、つい言っちゃうっていうところの、その思いの裏というか、その自分がそう言っちゃう裏には、その私自身というかお母さん自身の、 まあ子供が学校に行かないとっていうか、あなたが学校に行ってくれないと私が恥ずかしい、お母さんが私がダメな親って思われる、でなんかこう学校行ってないことが、なんだろう、子育てに失敗したじゃないけど、まあその当時、私昔はなんかそんな風に思った時期もあって、今はまあ違うんですけど、私は母親失格だなとか、あと世間になんて言われるか怖いなとか、なんかそんなこう自分自身の中に不安があるから、子供のことを想像するっていうなんか発想ができなかったんですよね。まあだけど、その結構うちの次男くんはいろいろやって、学校に小学校1年生の3学期の頃だったんですけど、まあ物で釣ったり、なんか本当に言葉で褒めたりいろいろしながら学校に連れて行っても、いろいろ荷物を全部置いて家に帰ってきちゃったりとか、なんかそんなこともあって、ああもうなんかいろいろやってももう無理かみたいな、ちょっと諦めが最後の方あって、でそう、なんでかなって、なんでこの子はこうなんだろうって、でやっとこうそこでこう子供の目線でこう物事を見てみたいっていうか、この子の見えてる世界ってどんな世界なんだろうって思った時に、なんかその子供とこう、まあ素直にっていうか、本人もねうまく言語化ができないんですよね。だからこう端々の行動とか、見ながら、ああなんか学校の仕組み自体になんか疑問を持ってるんだなとか、先生のやり方とか言い方にすごくこう、なんだろう、理不尽さを感じてるんだなとか、私にはなんか子供の頃そんな風に思わなかったこと、疑問に思わなかったことを、この子は、あ、今疑問に思って、どうして学校ってこんなんなのとか、そんな風に、こう、感じてるんだなっていうのを、こう、一旦立ち止まって、その、行動、この子はなんかこうだって決めつけずに、その子が感じてるその姿みたいなの、なんか想像すると、なんか自分にない、世界をすごく見せてくれて、で確かにそうだなって、子供に教えてもらったっていうのがすごく、今のこの教育システムだったり、確かになんか多数派が良しとするこのなんか量産してる感じとかはなんかおかしいよなって、まあおかしいっていうか、なんだろうな、なんかそれだけがいいわけじゃないんだなって思うようになったっていうか、別に行かなくてもいいかみたいな、なんか絶対にこう行かないといけないって思うから、多分その9月1日にその中学生だったり高校生だったりっていうにが、なんか自殺が一番9月1日多いんですけど、そういうのがね、きっと行かないっていうのが選べたら多分それなくなるんじゃないかなって、いろんなニュースを見ながら、なんか感じたことなんですよね。で、まあ自分のペースでね、自分のやりたいことを、まあ決めていいんだっていうのを、こう子供に、まあ教えてもらって、で、私はそう、今までどうだったかなって振り返るきっかけをもらって、いや、なんか、私も自分のペースで自分のやりたいことやりたいわ、とか思って、で、今こうやって、こうラジオ番組をこう持ったり、あと、2年前、去年、その心理カウンセラーの資格を取ってカウンセラーとして活動したりするようになりました。だからなんか自分の不安とかね、恐怖とかを一旦置いて、子供の目線で世界を見てみると、なんか結構自分自身、親自身がなんかどれだけ丸々するべき、まあ学校は行くべきとか勉強はするべきとか、なんかどんなルールが自分の中にあるのかなっていうのを、なんか一旦こう立ち止まって気づくきっかけにね、きっとなるのかなって思います。では、ジングルを挟んで、その2つ目のことをね、話したいなって思います。 では、二つ目。子育てが楽になる方法、二つ目です。で、よくね、言われてる、傾聴っていう、傾いて聞くって書くんですけど、子供を傾聴するっていう。これ、できそうでね、結構親ってね、子供に対してできないんですよね。もう、ついこう、なんだろう、アドバイスしたり、え、何言ってんのって、なんか否定したり、まあなんかね、褒めたり、励ましたりっていうのもね、傾聴じゃないんですよね。その子の思っていることっていうのをただただこう受け止めるっていう、なんかね、そういうのをこう傾聴って言うんですが、で、傾聴って主になんかね、5つの効果があるんですけど、そうやってこう親が、聞いてくれると子供は、まあ、気持ちが楽になるし、その子供自身のその話すことでストレスが、解消されたりします。で、あとは感情がこう明確になって、ポジティブになれる、そういうこう、まあ、大体傾聴するときって嬉しいっていうときよりは、なんかこんなことがあってすごい大変だったとか、このなんか嫌な気持ち、お母さん分かってほしいとか、大体まあなんかこうトラブルとか嫌な気持ちになると誰かにこの気持ちを言いたいって、なんか人ってね、すごく、思う。じゃないかって、私はそうなんですけど、その誰か聞いてこの体なんか嫌だったのよっていうの。で、やっぱそういうのを聞いてもらえるとね、すごくこう、はぁ、すっきりしたと思って、じゃあ頑張ろうっていう、なんかそんなね、気持ちになれるので、ポジティブになれる。で、あとその、まあ、それをお母さんと子供でやることで、すごく強い信頼関係がね、築けるんですよね。やっぱ誰かに、こう、この人に聞いてもらいたいとか、そういう人の顔が浮かぶっていうことが、なんか子供にとってどれだけこうなんだろうエネルギーを与えるっていうか、私自身ももしも自分がこの子供の頃親がそう、まあ、してくれなかったわけじゃないけどあんまされなかったので、そうしてくれたらきっと嬉しかったなって、自分の子供にいろいろしながら自分のこの自分が子供だった頃の親子関係をすごく思い出したりします。あとはまあ、誰しもね承認欲求ってあると思うんですよね。誰かにこう認めてもらいたいっていう。で、その話を聞くっていうのは、この人はこの自分の話を聞いてくれるんだっていう、その認めてくれるんだっていうのがね、こう自己肯定感に、まあ、つながって高まるっていう効果だったりとか、まあ、あとは話すことで、そのすごくもうただただ悲しいとか、ただただ嫌だとか、もうただただ辛いとか、なんかそういうこの自分自身のその環境っていうのを話すことで客観的に見れてその整理できるっていう、なんかね、いろんなね、こう傾聴って本当にね、いい効果、もうなんか悪いことはないんじゃないかなって、まあ悪いことというか、まあしんどい面では、そのついついこう親って子供に対して本当にね、もうなんかアドバイスとか否定とかから入っちゃうんですよね。なんでそこをぐっとこらえるっていうのが、まあデメリットというかしんどさっていうのはあるのかなって思います。で、私はこう、よくやってたのがね、アドバイスですね。なんかこう、お母さんを友達にバカって言われたって子供が、まあ、言ってきたとしたら、ついなんか、それ先生に言ったの?とか、なんかこう、そんなん言わんでよって言い返したらいいじゃないとか、まあ、なんだろう、もうそのこと付き合うのやめたらとか、まあその前なんかあんたしたんみたいな。なんかやったんじゃないの?だからバカって言われたんじゃないの?とか。なんかもうとりあえずなんか、こう、友達にバカって言われて、なんか嫌だったね、なんて。まあ傾聴で言うとね、なんか友達に何々されて、まあどんな気持ちになったっていう感じの言い方で言うので、友達にバカって言われて、なんか嫌だったねとか、なんかすごく悲しかったねとか、なんかそんな感じでこう、受け止める、返すっていう言い方をするんですけど、まあでもそれ私が嫌だって言ったんですけど、子供自身はもしかしたらね、嫌っていう気持ちじゃなくて、その別の悲しかったねかもしれないし、すごくなんか腹が立つねかもしれないし、まあその子自身 にしかわからないので、こっちがこうね、こうだったねって言うと、反応が絶対あるんですよね。なんか顔に出てるんですよね、喋らなくても。で、あ、これだっていうのを、その、言った時に、すごくこう、わかりやすくて、なんか、そうなのとか、なんかすごいスッキリした顔になって、なんかもうそこで話が終わって、じゃあ私ちょっと友達んち行ってくるとか、なんかそんな風に、こう、反応で、こう、これがこう、その子にとってベース、すごいフィットしてたのか、そうじゃないのかっていうのが、まあわかるんですよ。それをするにはやっぱ見ないとわからないので、すごくこう、話しながら、どんな反応をするかな、どんな目をするかな、どんな言葉を発するのかなって、なんか気にしてみるとすごくいいなって思ってます。はい。で、そうですね、その、三つ目。そうやってね、お母さんとね、大好き同士にね、傾聴していくとね、もうなんかすごいいろいろこう話してくれたり、まあ、かえってこう安心して話さないっていうパターンの子もいるんですけど、そうやってこう、まあ、ちょっとずつなんですけど気づいていくとね、すごく信頼関係っていうのができてきて、すっごく、私のこの感覚として、こう、こっちもハラハラしないし、向こうも私に対してなんかお母さんこんなこと言うかなとか、そうなんか警戒心とかいうのがなくなって、その、身体関係がこう強くなるんですよね。で、それがこう、なんだろうな。まあ、なんでこう、そういう信頼関係が強くなると、なんで子育てが楽なのかっていうと、やっぱ大切な人にはね、嫌われたくないって思うんですよね。で、大切な人には、なんか、その大切な人を大事にしたいって、こう、思います。で、子供も、こう、親と同じように、まあ、不安とかね、いっぱいあると思うんですよね。その子供の世界って、大人と違って、その学校と家と友達ぐらいしかないじゃないですか。大人みたいにこう嫌なことがあった時にちょっと飲みに行こうとか、カラオケに行こうとか、あんま選べないんですよね。その子供の中の世界で、こう不安を解消しないといけないってなった時に、やっぱ出方がこう、やっぱ親に当たるとか、まだかは兄弟間で当たるとか、そういうふうにこうなってくるので、なんかそこをね、こうできるだけこう、その傾聴をしながらね、分かってあげるっていうのが、すごく、いいんだろうなって、感じてます。で、すごい親子関係がいい関係になるとね、本当に、子育てがね、楽に、私はなりました。で、子供の気持ちがこう、まあ分かるようになるよっていうか、いろいろこっちでこう、こうかな、こうかなってやってくると、まあ、自分自身も不安が減るし、子供を信頼できるようになるし、で、子供自身も親の気持ち、親が自分の気持ちを分かってもらえるって感じると多分安心して、で、よりこう、信頼してくれるようになるんだなっていうのを感じますね。なので、こう、ぜひ、子供の話をね、否定せず、アドバイスせず、励まさずに聞いてみてください。で、こう、まあ、なんかその細かい理論的なことを言うと、なんかそういう愛着理論っていうのを、こう、ジョン・ボールビーっていう人が、提唱してるんですけど、まあ、心理学とか生態学とか、進化学に、おけるなんか概念で、こう、その愛着理論っていうのがね、あるんですよね。人と人との親密さを、表現しようとする愛着行動についての、まあ、理論で、やっぱ子供は社会的、精神的発達を正常に行うために、ね、少なくとも一人の養育者とその親密な関係をこう維持しないと、子供は社会的、心理的な こう問題をね、やっぱ抱えるようになるって言われています。なので、こう、その理論的にもね、まあ、なんか証明されていたりするので、ぜひ、こう、そういう、傾聴っていうことと、あと、まあ、想像するっていうことと、あと、まあ、信頼関係を、こう、強くするっていう、そういうことを意識しながら、こう、接してもらえたらな、なんか子育てがきっと楽になると、まあ、最初ちょっと大変だなって思う時はあるかもしれないんですけども、絶対に楽になります。で、現在、私はね、糸島桃子は、性格リセットカウンセラーの心や陣之助さんのメソッドを使って、カウンセリングや講座を行っています。で、アメーバブログで、まあ、日々思うことや子供とのことや子育てに役に立つブログなどを書いています。ブログでカウンセリングや講座の案内もしています。で、9月に、自分だけの魔法の言葉を自分の中から見つける座学講座、心や塾入門講座や、参加費無料のグループカウンセリング、オープンカウンセリングっていうのをやっていますので、糸島普通に糸で、島は、なんだ、アイランドの島。で、漢数字の100に子供の子で、糸島桃子で検索エンジンで検索してもらったら、トップに出てくると思います。で、Facebook、ご質問やコメントなどがありましたら、Facebook 申請していただいたら、そちらのメッセンジャーだったり、ブログのコメント欄だったり、夢の種の番組のホームページだったりで、コメントいただけたら、嬉しいです。で、いただいたメッセージはぜひラジオにてご紹介したいなって思っているので、ぜひ送っていただけたらめちゃめちゃ喜びます。で、今日は、山田智弘さんのサンキューフォーを流してお別れしたいと思います。では、皆様、素敵な夜をお過ごしください。Yeah.